SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。3月14日 SBS 日本語放送ニュースです。ビクトリア州の地方部バララットにある鉱山で落石があり、警察が今日37歳の男性の遺体を回収しました。落石があったのはマウントクリアーの鉱山で、作業員の男性2人が落石に当たりました。もう1人も命に関わる重傷を負い、病院で治療を受けています。オーストラリアンワーカーズユニオンのステートセクレタリーロニー・ヘイデン氏は、すべての人が打ちのめされていると述べました。
It's devastating because yet we've lost another worker.
また一人労働者を失い、打ちのめされています。いかなる労働者も勤務中に負傷したり命を落とすようなことがあってはなりません。本当に嘆かわしいのは、これは防げる事故だったことです。この鉱山で彼らはこのような作業を行うべきではありませんでした。ヘイデン氏でした。中国のワン・イー外相が来週オーストラリアを訪問し、連邦政府のペニー・ウォン外相と会談します。中国はオーストラリア産ワインに課している制裁関税の解除を最終決定する見通しです。ワン外相は20日にキャンベラに到着する予定です。オーストラリアと中国の外相が対面で会談するのは、中国の裁判所がオーストラリア人作家のヤン・ヘンジュン氏に対して執行猶予付きの死刑判決を下してから初めてとなります。会談では制裁関税が課されている他のオーストラリア産の品目についてや、紛争の回避、地域の安全保障などが議題になる見通しです。シドニーで今日、運輸業界の脱炭素化を進めるため電気で動くハイテクトラックの使用が始まります。このトラックは貨物輸送事業を手掛ける会社 TGE、ティームグローバルエクスプレスが事業の電気化を進めるために連邦政府の支援を経て購入したトラック60台のうち最初に稼働する43台です。オーストラリアが排出する温暖化ガスの5分の1が運輸業界から出るもので、そのうち4分の1が貨物を運ぶトラックやバスから排出されます。連邦政府のクリス・ボーエン気候変動相は、TGE の取り組みで得られた知見は運輸業界全体に共有され、大型車両の電気化を進め、運転手や消費者に利益をもたらすものになると述べました。
私は16
ヶ月前にこのプログラムへの支援を発表しました。今もよく覚えています。私たちは心を躍らせました。今日はプログラムの実現を発表するさらに良い日です。発表することだけでは何にもなりませんし、それだけで排出量を減らすこと、運送コストを減らすことも何もできません。プログラムを現実のものにすることで初めてそれらを達成できるのです。ボーエン気候変動相でした。ニュースを続けます。生活コストの上昇を背景に、海外旅行保険をかけない人が増え、業界団体が警鐘を鳴らしています。業界団体インシュアランスカウンセルオブオーストラリアによると、業界団体インシュアランスカウンセルオブオーストラリアと連邦政府の渡航情報サイトスマートトラベラーが1000人以上を対象に行った調査によると、回答者の 41% が保険をかけないまま海外旅行に出かけたと答えました。また6人に1人が最近のホリデーで海外旅行保険をかけなかったことも分かりました。インシュアランスカウンセルオブオーストラリアのケイト・デイビス氏によると、海外旅行保険をかけない理由として多いのは、安心感や必要性を感じないこと、渡航期間が短いことや保険料のコストです。 しかしデイビス氏はだからといって保険をかけないというのは間違いであると指摘しています。ニューサウスウェールズ州で環境に関する犯罪で科される罰金が2倍に引き上げられます。シドニーの公園など76カ所でアスベストに汚染されたマルチが見つかったことを受けて、州政府が州の保護法の改正を提案しました。重大な罪を犯した際の罰金額は、法人に対してが最高1000万オーストラリアドル、個人に対してが最高200万ドルとなります。アスベストに関連した罰金は、法人が最高400万ドル、個人が最高100万ドルとなります。州政府のペニー・シャープ環境相は、今回の違反の厳罰化について、1991年の EPA 環境保護局の設置以来の規模となる環境規制の強化であると説明しました。 IAEA 国際原子力機関の ラファエル・グロッシ事務局長が、東京電力福島第一原発の処理水の海への放出後、初めて福島県を訪れ関連施設を視察しました。グロッシ事務局長は状況を評価し、放出された処理水が環境に悪影響を与えているとは思わないと述べました。グロッシ事務局長が福島第一原発を視察するのは6回目です。事務局長は今回、ビジネスや漁業団体の代表など地元関係者と会い、海洋に放出された処理水が環境や海水、魚や海の沈殿物に与える影響はないと述べました。かなりの量の水が処理され、4回に分けて放出されました。原発による調査結果は私たちによって裏付けられました。そしてその結果は私たちの予想に沿ったものでした。グロッシ事務局長でした。続いてスポーツ、オリンピックです。今年オリンピックの会場となるパリ市のアンヌ・イダルゴ市長が、ロシアの選手についてオリンピックの大会と開会式に参加するのを禁止すべきだと主張しています。 IOC 国際オリンピック委員会は次の会合で、ロシアとベラルーシの選手が開会式に参加できるかどうかについて協議します。ロシアとベラルーシの選手は現時点で国旗や国歌を使わない中立の選手として大会に出場できることになっています。イダルゴ市長は、IOC は両国の選手の参加をすべて禁止すべきだと述べる一方で、イスラエルの選手については自分の国も戦場になっていることを理由に参加を認めるべきだとしました。オリンピックとパラリンピックに関するイスラエルへの制裁は私にとって論外です。もちろんネタニヤフ首相に対して停戦、そしてガザの民間人を標的にすることをやめるよう各国が取り組んでおり、それは実現されるべきです。しかしネタニヤフ首相は独裁者であるプーチンと同じように扱われるべきではありません。イダルゴ市長でした。続いてラグビーです。今年から日本代表のヘッドコーチに就任したエディ・ジョーンズ氏が、日本代表チームを世界のベスト4にする計画だと語りました。ジョーンズ氏は2012年から15年まで日本代表のヘッドコーチを務め、その後はイングランド代表で7年、昨年は短い間でしたがオーストラリアの代表のヘッドコーチを務めていました。日本代表チームを担当するのは2度目です。ジョーンズ氏は、自分の新しいチームのプレースタイルは日本人の直感や本能にそぐうものになると述べました。8年か9年前に日本の代表をトップ8にすると話したことを覚えています。当時は私たちが本当に馬鹿げたことを言っていると皆が思っていました。ですから今回はさらに進めてトップ4を目指します。もちろんそのための努力も必要で、これから私たちは新しいプレースタイルを開発しなければなりません。これはトップレベルでイングランドやイタリアなどと対戦している中で難しいことですが、それでも私たちは大胆で新しいプレースタイルを作り出すことが必要です。ジョーンズ氏でした。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。 オーストラリアドル1ドルは日本円で97円77銭、US ドルで 66.23 セント、ユーロで 60.49 セント、イギリスポンドで 51.76 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で147円57銭で取引されています。お天気です。お昼の時点での明日15日金曜日のお天気です。パースは時々曇りで最高気温は32度。アデレードは雲が晴れそうです。最高気温は30度。メルボルンは晴れで最高気温は27度。ホバートは時々曇りで最高気温は19度。キャンベラは1、2度雨が降りそうです。最高気温は21度。シドニーは雨足が弱まるでしょう。最高気温は25度。ブリスベンは時々曇りで最高気温は31度。そしてダーウィンは雨で嵐になるかもしれません。最高気温は31度の予想です。お知らせの後は音楽、そしてカレンダーアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。